皆さん、こんにちは。司会を務めるチャチャツバキです。知らなくても困らない日本、略して白コマ、第94回始まりました。この番組では、知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ、知の冒険を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ、魂列車の私、ちゃちゃ椿、以上3名でお送りしております。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今回、第2回、京都府編第2回ということで、オープニング、ちょっとトークをさせていただきたいんですけれども、最近、たしなんだ嗜好品とか、なんか、思ったんですけれど、これ、いかがですか？相川さん。
ちょっと台湾続きになっちゃうんですけど、
あら、はい。
台湾行くときに、
うん。
せっかくなら、台湾の漫画を読みながら飛行機に乗ろうと思って、
台湾の漫画。
緑の歌っていう台湾の作家が書いている、日本語と台湾語、同時出版された漫画があって、めちゃくちゃいい漫画なんですよ。
へえ。
多分ね、椿さんが大好きなタイプの漫画で、
お
主人公が緑、グリーンなんだけど、主人公が、なんか、とあるバンドマンと会って、君の名前は、ノルウェーの森に出てくる小林みどりと一緒だね、みたいなところから始まるみたいなのが、もうちょっといいじゃ
はい。文化
ん。
的。
で、その女の子は、ハッピーエンドが大好きで、
はい。
いつか東京に行って、ハッピーエンドのレコードや CD を買いたいみたいな話で、で、東京へ行って実際買うんだけど、だからこれ、東京から台湾に、向かっている飛行機の中で、台湾から東京に行くストーリーを読む、なんかこの逆方向感はなんだって思ったものの、
は
なんかこう、ぐっときた。
い。ちょっとじゃあ、サブカルチックというか、なんかそういう世界観なんですかね。
そう、かなりサブカルチックで、
うん。
女の子は高校からちょうど大学に上がるタイミングで、まあ、日本のサブカルにはまって、で、その時にちょっと年上のミュージシャンの日本サブカル好き男子で、でも男子の方は年を取ってるからこそサブカルで食っていこうと思う辛さの現実を知っている人で。でもなんか彼女はまだ学生だからそんなことないよみたいな話をするんだけど、まあ若い君にはまだわかんないよみたいなのとかがグッとくる。
いいですね。なんか確かに私、台湾の友達とかも結構台湾って文化的にそのあたりお好きな方いますよね。なんか流行ってるのかな。
好きなイメージありますね。
日本の作品とか好きなんだと思うよ。
ですよね。
で、
不思
こ
議。
の書いている作家さんが、実は村上春樹の台湾語版のイラストを書いてる人なんだよね。それちょっとどっちが先だったかわかんないんだけど、覚えてないんだけど、だなんか、今村上春樹が選ぶような人だから、まあなんかそれっぽいストーリーな人なわけだよ。そこもね、やっぱすごい良かった。上下巻2巻で終わるし。
ああ、そうなんですね。じゃあ結構すぐに読めちゃう。
そ
はあ、作品。あ
う。そ
り
う、
がとうございます。緑の。
緑の歌で、ミュージシャンが、若さは世界のことをよく知らないままでいさせてくれる。辛い現実とかわかんないんで、若いっていう。
そっか。
素晴らしい。
台湾にもこういう漫画、そもそもあまり知らないからですけれど、この方は日本で育ったとかそういう方なんですかね。
いや、台湾の方だったと思う。日本でイラストとか学んでたのかな。ちょっと、あんまり作者のこと俺も分かってなくて。
まあまあ、そういうことですよね。はい。ありがとうございます。これが、相川さんが、まあちょっとこの最近たしなんだ、まあ漫画というか、嗜好品というか、っていうものですね。緑の歌。これはちょっとぜひお聞きいただいている方も、こういうジャンル、興味ある方は見てみるといいかもしれないですね。私も読んでいます。ありがとうございます。丹治さん、いかがですか？
あれ、前回俺双子の山部屋の話しましたっけ？
してた。
してました。
双子山部屋の YouTube にハマってるって。
そう、言ってました、言ってました。
それ以外なんかあるかな。
そっから1ヶ月経ちましたよ。
今も見てます？
今も見てます。
ああ、ちゃんとファンだ。もう固定ファンになりましたね。
なんかあるかな。あと、高橋がなりの YouTube 結構見てない、それ。
ほうほう。結
高
構、
橋がなりわかります？
いや、わかんないですね、高橋。
SOD。
ソフト、SOD の人。
ええー。
ソフトオンデマンド。
あ、の、
創
そうい
業
う、
者。
あ、そうなんですね。え
まあ自分はマネーの虎っていう番組わかります？
えー。わかります、わかります。マネの虎
あ
の。
の番組を多分高校の時に深夜でやってて、で、それで、まあマネーの虎に出た社長は大体知ってるんですけど、高橋がなりは個人で人生相談的な YouTube をやってるんですよ。そう。で、まああの人、まあ、単純にその人の考え方とか結構好きで、そう。その人の YouTube 結構見てるんですけど、最近やたら更新なくて、
あら、
あれ？みたいな。
心配。
結構、もともと、テリー伊藤のもと、もともと佐川急便で働いてて、テリー伊藤のもとで AD やって、で、起業して会社二つ潰すけど、映像ってアダルトしかやっぱりなかなか売れないからっていうのでアダルトやって、で、アダルト業界って結構、ビデリン協会みたいな、よそ者を受け入れない、自分たち、
独占。
先行利益的なところを守るような形態だったから、そこをぶっ壊しに行くためにソフトデマの作ったみたいな。うん。
あ、そういうあれなんですね。まあちょっとベンチャーじゃないですけど、更新なんですね。その、後から出てきた存在なんですね、SOD って。
まあ、どう、なんだろうな。まあ、業界的にはそうなんじゃないですか。
そういうこ
う
とです
ん。うん。
ね。なんか今やね、代表的な存在じゃないです
マジックミラー号とか、
か。
あとテコキって言葉はガナリが作ったらしいですよ。
まあそうか。
うん。
そんなに古い言葉じゃないですね。もう、100年、200年とかの言葉じゃないです。考えたことなかったですけど。
いやー、結構面白かったですね。
いや、やっぱ丹治さんって、そうやってこう、人の歴史にちゃんと入るよね。
一人、あ、いいなって思うと、それをとことん掘り下げるのがあります。
いや、俺、だからさっきの人とか、漫画の話とか、漫画すごいちゃんと覚えてるけど、作者のこととかにそんなに興味が向かないから、
確かにそうですね。
調べてないし。いや、だからすげえな、佐川急便で働いてて、そんなとこで覚えないよ、普
世にある会社の中で一番きつい会社を教えてくれってみんなに聞き回ったら、佐川急便って教えてもらったらしくて。
通。へえ。
自分に活を入れたいから、何やりたいかってよりも、とにかくきつい仕事をやって自分を鍛えたいっていう。
すげえ。はあ。そういう
い考え面白いです。
いい会社がどこかとかって、本当時代ごとに変わりそうです。面白い。
確かにそうですね。
俺
今、
ら
ど
の
こ
時代
に。
なら絶対光通信で。
ああ、そう、まあ、そうですよね。
そうそうそう。
からね。はい。確かに。時代によってそこは変わりますけれど。パンジさんは、その高橋がなりさんの YouTube ですね、最近。ありがとうございます。いいですね。これやっぱり、面白いです。ありがとうございます。はい。では、そうですね、丹治さんの京都の知られざるおすすめ博物館のお話に移らせていただきます。はい。では、丹治さん、お願いします。
京都は、一応ですね、今まで行った博物館は全部、スプレッドシートにまとめてるんですけど、京都は、あれ、ま、そんなに行ってないな。60、ん？違うな。 ちょっと待ってくださいね。
はい。
数え中。
28だ。
おお、近
28箇所しか行ってないっすね。
な
意
の
外
か、
だ
どうなの
ね。
か分かんないですよ。
結構行ってるんですかね、京都。
うん。
あ、じ
結
ゃあ、行く。
構何度も行っている印象があったから。
確かに、行って
そん
る
なに行っ
数。
てない。そう。で、まあ、ここは、まあ、本の取材でも結構行ってるので、ちょっと、本に載っけてるものも多いんですけど、1個目、まあ、博物館をちょっといろいろ紹介していくと、1個目が、どれにしようかな。漢検漢字博物館。
ああ、京都なんですか。
これは、八坂神社の近くにあるんですけど、
確かに京都の寺で毎年今年の漢字発表して
はい。
る。
あ、確か
そう。
にそうですね。それ
あれ
関係
か。
するんですか。あ、そっか、あれ、発見ですも
なん
んね。
だっけ。漢検なんとか協会
はい。
がやってるんですよ。
漢字協会じゃない。
日本漢字能力検定協会だ。ここが運営してて、で、毎年清水寺で今年の漢字やったって、なんか、住職さんなんですかね、今年の漢字書いてる人、清水寺の。
やってますね。
あの人が書いたやつを毎年展示するんですよ、必ず。本物を。そう。で、たまになんか今までの今年の漢字みたいな感じで、歴代の漢字が並ぶんですけど、なんか災いと金がやたら多い。
そうなんですか。
金かな？まあ金というか。
今年もこのまま株価が上がり続ければ金になりそうで。
ありそうですね。なんでしょうね。それとも株ですか。
株？
いや、まあ株かもしれない。
まあ去年税ですし、なんか金に関するもんばっかですね。これあれだな、あれなんか話しましたっけ？蜜か。蜜、あれなんだっけな。
密はあれですかね、コロナの。
そう、コロナの時に、
ああ、あったかも。
蜜だったじゃないですか。
密です、ですからね。
あれ自分も蜜って送ろうとしたんですけど、なんか別の漢字と間違えて送っちゃったんですよね。
何ですか、別の密ってことです
な
か。
んだっけ
秘密
な。
の密だとか、そういうことじゃなくて。
忘れちゃいました。
おお。
あ、いいや。
ちょっと気になるものなんです。
え、でもこれは漢字、なんだっけ。流行語大賞とかとは違って、これはみんなの応募で決まるので、
ああ、そう
不
なんだ。
正がないというか。そうそうそう。なんか政治的意図は全くないっていうのがいいですね。
まあ、
今年の
そうです
漢字
ね。
は。
流行語大賞。わかんないです。
で、ん？
はい。いやいや、わからないですけどねって思って、結局ブラックボックスだから。
まあ確かに確かに。で、あれも今年あれじゃないですか、なんだっけ、自民党の脱税、脱。
脱なんですかね。他の脱要素があれば。ああ、いや、わかんないですよ。賭博のとかもしれないです。
あ、賭博のと。
大ニュースだったんで。
で、ここはそう、だから漢字について学べるとこなんですけど、面白いのが、漢字五万字タワーってのがあるんですよ。館
おも、
内に。
おほ。
漢和辞典に載ってる漢字が五万字あるんですけど、それが、その館内にある、館内の中心にある、なんか、塔に全部書かれてて、それを探すのが結構楽しいってい
ええ。塔に、どれぐらい書かれてるんです
う。どれぐらい？あ、
か？
塔全体に5万字漢字書かれてるんですよ。
だからなんか、なんていうんですかね、真っ黒な感じなんですか？それともなんかこう、なんかどういう状況なんだろう？ちょっと見てみ
漢
たい。
字5万字タワーでくぐってください。
そうですよね。漢字、こまんじ。なんかイメージが ああ、そういうことですか、これ。ああ。なんかこれちゃんとあれですね。写真で見ると、ぱっと見わかんなくないですか、漢字が書いてあるって。遠くから見て。ああ、でもわかるのかな、これ。
遠くから見たらわかんないですね。
そうですよね。普通のタワーなのかなっていう感じです。タワーというか、柱かなっていう感じですよね。
なんかランダムに書いてるので、
うん。
スタッフも、何の漢字がどこにあるか結構わからなかったりするらし
まあ、
まあ、ランダムに書かれると確かに。
こうやって見ると知らない漢字の方が圧倒的に多いですね。まあそうなのか。
まあ、いわゆる常用漢字、教科書とかに出てくる。
は
あれってほんと5万分の結構少ないらしくて。
い。うん。
なんかもう、そう。なんかよくわかんない。なんか例えば春ってあるじゃないですか。春夏
はい。
秋冬の。
はい。
春が4つ使われてる漢字とかあったりとか。結構なんか一つの、なんか鬼が4つとかもあったかな。なんか、やたらよく使われる漢字が4つ組み合わさった1つの漢字がとか、なんかよくわかんないのが結構あるんですよ。
見方もわかんないですよね。
はい。
木が3つになったら森だっていう話と一緒で、春が4つ集まって字になってるって意味っていいんだよね。
ああ、そうかもしれないですね。
いや、でもそういうことですよね。形としては。
あ、そう、
春。
形を知りたかったって意図だったんだけど、そういうことだよね。
あ、そういうことです。
全然意味わかんないね。春
うん。
はここでいいんじゃねえか。
春。あ、でも、あ、これ雷が4つか。雷3つ。なんだ。
そう、
雷が4
雷4つもある。
つ。ものすごいうるさそうだね。
そうですね。
だからなんかその変な漢字探すの結構面白いですよ。
うん。
どれだけ変な漢字見つけるかみたいな。
いや、これ。春4つって調べましたけど、出てこないですもんね。春が4つ漢字。
ある4つ、確かあったと思うんだけど
まあ、っていうような知らん感じがいっぱいあるって話だよね。
ていう感じがいっぱいあるって感じです。
なんで作ったんですかね、本当。
旧漢字かもしれないですけ
ああ、まあまあまあ、そうですね。
まあ、っていう感じで、まあ、漢字についていろいろ知れるっていうところです。はい。っていうのが一個と、あと漫画。ここは割と有名かもしれないですね。京都国際漫画ミュージア
へえ、ないんだよな。
そうですよね。相川さん、漫画大好きですからね。
ここは小学校かな。もともと学校の校舎を使ってるんです
へえ。
よ。で、まあ、入ると漫画読み放題なんですけど、
はい。
まあ、大きい博物館だったらあるかもしれないですけど、ここ年パスがあって、博物館で年間パスポートって、そんなに多くないんですけど、でもやっぱり漫画好きだったら結構、通いたくなるような、やっぱりところかなっていうところで、自分、取材の時は開館直後に誰も人がいない状態の写真を撮りたいから、開館前並んでたんですけど、
さすがプロだね。
でも結構自分以外も並んでる人が多くて、博物館で開館前に並ぶってあんま見たことないってい
なんか相当な展示の初日とかだったら、もうなんかあるかもしれないですけ
う。
ど、特にそういうわけじゃなかったんですよね。
そういうわけじゃなくて。
それでなんですね。何なんですかね。それ、なんか展示物が変わるんですか。
いや、漫画読みに来てんじゃないの、みんな。
単純に読みに来てると思います。
そういうことですか。
満喫代わりでしょ。満喫代わり
はあ。
です。
でも、まあ、もともと古本屋さんとか から大量に買い取ったのが結構ベースになってて、あんま最新感とかはそんなないんですよ。
まあそういうことですね。
まあでも、まあ、みんなが知ってる漫画だったら大体あるっていう、過去の。
電子化されてない割と昔の名作とかあるんだよね。
あ、そうですね。古いのだと大正時代からの漫画とかもあったりとか。
大
で、
正時代にそんなあったんですね。そっか。
で、ここの、コンセプトとしては、あんまり注文をつけないというか、例えば、本は例えば、ここで本はその、なんだろうな、ここで要は読まないでくださいみたいな、そういう規制を設けないんですよ。
だから本屋さんだったら立ち読み禁止とかそうい
そう。
うのないってことです
なんかもうどこでも自由に読んでほしいっていうのがあるん
か？
で、
優しい。
一応ベンチと、まあ、椅子とかは結構置いてあるんですよ。で、まあ、置いてあるからそこには座るんですけど、もともと学校の建物だから校庭とかもあったりするんですよ。庭。
そんなあるんで
そう。
す。
だからそこで寝っ転がって読む人とかもいて、
めっちゃ良さそうっすね。
そう。でも
いや、
それって、なんか、寝っ転がって読んでもいいですよって言ってるわけでもなくて、
そういうことですね。
で、なんかこういうふうに読んでくださいっていうのもないから、まあ、来た人が自然とそうするみたいな。そう、そういう自由なところがあるっていうのが結構いいですね、ここは。
いいですね。なんか夢みたいな場所じゃないですか。
いや、だから行きたくなるんだよ。
そうですね。これは確かに、だから並ぶのかってすごい今話聞いて理解できました。
いや、取り方、まあ、取って読めるんで、なんか盗まれたりしないんですかって聞いたんですけど、
確かにそうですよね。
なんか意外にほぼ盗まれないらしいです、漫画。
なんか理想的な場
で、なん
所。
か、その、盗まないでくださいみたいな注意書きとかもないんですよ。
すごいな。
漫画喫茶とか行くと、結構あるんですよね。盗んだらどうのこうのですみたいなとか。だからなんか、民度があるんですか
まあそうでしょう。
ね。
まあ、ちゃんと漫画を愛してるんでしょうね。
なんかそんな気がします。やっぱこういうところで盗むのは良くないっていう気持ちが働く雰囲気があるのかもしれないですね。
まあそうですね。そうですね。まああとはそもそもモラルある人が集まるんですね。
多分そうだと思います。
ところ。
っていう漫画ミュージ
ちなみ
アム。まあ
にこれ、
自分、愛想。
私、どうぞ、何ですか？軽いこと言おうとしたんで、何ですか？
まあ自分はあんまり漫画は普段読まないですけどね。だからここ行って、なんか漫画の歴史とかもあるんですよ。漫画の歴史とか、あと、微妙にここの学校の歴史とかあって、自分はそこを見て漫画は読んでないんですけど、
まあね、読めるものはね、別に。
あ、でも、あとやっぱフランス人多くて、
まあそうですね。
外国人だって。外国人の方が漫画の文化っていうのに興味を持つらしいですね。日本人の方があんまりそういうのよりかは漫画を読みに来る。
まあ当たり前の文化ですもんね。日本にとっちゃ、
そう、
新しい知りたいの方が強いですよね。
そんなことです。
で、漫画のなんかこう歴史を書くとしたら、どういうものになるかちょっと知りたいね。でもやっぱジャンプが出てくるんだろうね。
あ、でしょうね、多分。
そうです。
で、ここはあれだ。京都精華大学っていう大学も運営に絡んでて、で、京都精華大学って、日本で最初だったか日本で唯一だったか漫画学科があるんですよ。大学に。そこが、なんか漫画の歴史を研究するために、本屋さん、まあいろいろ漫画を集めてたんですけど、もう所蔵しきれない数になって、どうしようってなって展示したのが始まりって言ってました。
でも研究しようか、研究所であり、まあ研究所なのかわからないですけど、研究と結びついてる場所ってことです
そう
よね。
ですね。
ミヤマモンキーパークみたいなもんですよね。
そう。っていうのが、漫画ミュージアムです。
ああ。ちょっとなんか私がパッと思ったのは、ここパッと開いて、今、企画展開催中ってなってる絵が、相川さんの暇人社の、何ですか？ロゴっていうか、キャラの、
昨日、ジ
キ
ョン・
ャ
レ
ラ。
ノン。
あれ、ジョン・レノンなんですかね？サージェント・ポッパーズの。
暇人がイマジンから来ているっていう話が通じていない側なので。
申し訳ないです。そういうこと。
そうそうそう。
あれ、てっきりあれ、相川さんだと思ってました。
俺とジョン・レノンをマージして、で、
そういう
僕、
こ
ビートルズの中でも中期が好きなので、だからまあ、サージェント・ペッパーズとかまさにそうだけど、
と。そういうことですね。
だからああいう感じになってます。
なるほど。ネタ明かしされるまで分からなかったです。お恥ずかしながら。はい、ありがとうございます。タジ
はい。
さん、ありがとうございました。
で、次が、中山修一記念館。
中山俊一、また人が出てきました。
修一？
中山修一って、
あ、
知らないっす、ですかね。
いいかな。
ですよね、多分。
はい、知らないで
自
す。
分も聞いたこと。この人は、すごい発見をした人です。
すごい発見。
奈良時代。奈良時代と平安時代の間だったかな。奈良時代と平安時代の間に、長岡京時代っていう時代があったことを発見した人です
おお。
そうだ、なんと綺麗な平安と、鳴くよウグイスの前に、10年前に長岡京に移ってんだよね、784年に。その、いろんな不幸とかがあってすぐそっち捨てて、
そう
平
で
安
す、そう
に
で
行っちゃったけ
す。
ど。
わずか10年間だけかな、確か、存在した時代があったのを発見した人。
そんな人の名前はさすがにないな。
確かに。なるほど、はい。
そうそうそう。そう、784からその794年だ。
そうそうそう、10年、
そう。
10年。
で、この人、発掘が大好きで、まあ、ひたすら発掘をしてたら、まあ、長岡京っていう宮があった証、まあ、と確証の持てるものを発掘したんですよ。で、まあ、なんていうかな。ちょっと詳しい内容、いろいろ忘れちゃったんですけど、ただ、発掘って今結構、やられてますが、この中山先生が発掘をしてた、まあ、高度経済成長期ぐらいかな。で、高度経済成長というと、まあ、人もどんどん増えてって、マンションとか、そういうのをどんどんどんどん建てていった時代だったので、いわゆる遺跡とかそういう文化保護とかっていうよりも、建物を建てていくっていうのを優先してた時代だったんですね。
はい。やれちゃったんだよね、いろんなところ
はい。
が。
まあそういうのもあって、まあただ中山先生はやっぱりその発掘して遺跡をやっぱ調査したいとかそっち側なので、なんか調査したいのに、どんどん建物建って遺跡壊されるのをすごい反対してたみたいな。そういう方だったりとか、あとなんか、勝手に発掘して怒られたりとかしてたらしいですよ。
それは怒られますね。
で、あと、まあ、学校の夜間の講師をしたのかな？っていうのは、その昼間発掘したいから、昼間の発掘する時間を確保するために夜間の学校の先生やったとか、まあ、とにかくなんか発掘にひたすら情熱を費やしてたら、 世紀の発見をしたとい
うん。
う。そんな方ですね。
じゃあ、何かその目的とか、なんか疑問を持っていろいろ発掘していったっていうよりかは、見つけてしまったみたいな感じ
あ、
なんで
で、た
す。
だ、どうだったっけな、ちょっとこれ、あやふやなんですけど、まあ、この人、長岡京の、その遺跡があった近くに住んでたので、前々からこの辺に、なんか都の痕跡があるんじゃないかっていう、噂があったような気がするんですよね。
ああ、そうなんですね。
そう、なんか、今いろいろ読んでたら、もともと、都がある説自体はあって、結局発掘されてないからそれが本当だって
そうで
分
す、
かっ
そうで
て
す。
なかったん
その
あれ
なん
だ
か
な。
証拠をひたすら。
まあ、しかもやっぱお金もかかるし、
ですよね。
まあ、あとあれだ、法整備ができてないかったって。
おお。
だですね。だから、法整備ができてなくて、畑を掘り起こして地主に怒られるとか。
まあ、そういうことですね。
まあ、ただ、長岡京の、なんか中心部っていうんですかね。その建物の全貌がどうだったかとか。まあ、いろいろなんかたたりなんじゃないかみたいな感じで、まあ、10年で都を移したっていう噂もありますけど、結局まあ、確固たる証拠はないと。
ああ、そ
そう。
れは
だ、
ない。
なんで10年で、わずか10年で都が移ったかっていうのは結局、確証は分かってないとか。そう。だ、まだ、未だに謎は多いらしいですね。
もうこの時代のことは分かんないからね、多
わ
分。
かんないですね。
まあそうですよね。そのいちいち残しきってないっすよね。なんか歴史を同時代に。
発掘の回数は2200回以上。
なかなかだな。
だ結局、まあ、謎が解明されないまま本人は亡くなってしまったので。そう、まあ、だから、どうだったんですかね。本人としては、そんだけの、時代があったことを発見したってことが本人にとってどこまで達成感があったか謎ですよ。
まあ確かに、ただ、まあそうか、達成感って大事なんですか。でもなんかもう私はその方の話聞いてて、ある種もうマニアなんだなと思ったんで。
まあ、基本はマニアだよね。
そう
マニ
か。
アじゃないと2000回掘らないよ。
そうなんですよ
そんな
ね。
気が
だ
す
から多
る。
分、その行動がもう日々の充実感だったんだろうなって思うと、まあもちろん達成感もね、感じたいのはあるでしょうけど。
教科書とかに載ってるんですかね。
長岡京自体は載ってるよ。
載ってま
だ
す
と
よ
思い
ね。
ます。私も。載っていて、で、ちょうど俺、今ずっと日本史の勉強をし続けてるんだけど、一応漫画でわかる日本史をいろんなシリーズを読んでんだけど、大体長岡京はさっき言っていた、そのたたりで移った説で説明はされているけどね。ちょっとな、何王だったか忘れたけど。
なんか2節あったんですよね、確か。あたりと。もう1個忘れちゃったな。
この人がだからね、
まあ、
大
という中山秀一記念館。
うん。
ここ、長岡京市ってとこにあるんですけど、もう、まあ、京都市の観光地からははるかに離れたとこにあるんで、まあ、マニアックな人がしか来ないんじゃないかという。そ
で
う。で
も
も
あ
なん
れ、
か地元の小学生とか来るって言ってました。
それは社会科見学とかじゃなくて、学校のあれとかじゃなくて来るんですか？
なんか、そう、自分が行った時も、そんな感じのちっちゃい子たちが来てましたよ。
もう遊びにみたいな感じです
遊びになのかな。
か？すごい。
なんかちょっとお勉強できそうな 子供たちでしたけど。
この博物館の口コミ見てたら完全に知っている人のがあった。知の冒険っていう人がコメント残っ
それ、Google マップですか？
た。Google マッ
Google マップにもなんかいくつかコメントしてるんですよ。
そうなんだ。
口コミが、ここの記念館が35件しかないから、探知さが目立つ。
こっ
知っ
ち
て
の
い
人
る人からすると、もう
本当
探知
だ。
さんいるじゃん。
本当だ、本当だ。初めて見ました、これ。口コミ書いてるパターン。なんかこういう話聞いてると、丹治さんとか相川さんももしかしたら知らぬ間に謎の発見してて、なんか後からピックアップされるかもしれないですよ。
謎
周
の
りの
発見？
と、発掘みたいなものを結構してるじゃないですか。まあ、丹治さん、博物館だともう何かが誰かが作ってるものですけど、なんか、珍スポット巡ってらっしゃるじゃないですか。なんか独特な珍スポット巡ってたらとんでもない発見しちゃってみたいなのは、
確か
あるかもしれないです。で、なんか、日の目を浴びる前に、ぽっくり年になってみたいな。
に。
振り返ると、でも、それまでが楽しかったからいいみたいな、あるかもしれない。
あとですね。それで思い出した。
それで思い出すものあります？
これは、あれ、話してないですよね、多分。話したっけな。ムクヒラニジの話しましたっけ？
いやー、多分話してないと思いますよ。聞き覚えがない五感ですよ。
京都の、これはね、資料が展示されたら行きたいってとこがあるんですけど、ちょっと待ってくださいね。
ムクヒラニジ。ああ。
地震を予知する。
あれ？あれ、もしかしてこれ、話してたかも。
京
それ
都
とも、
の、府立丹後郷土資料館。ムクヒラニジ資料館で検索すると、京都新聞の記事が出てくるんですけど、
出てくる。
なんかこれ。
いや、これでもなんか知ってますよ。なんでだろう。多分丹治さんが
見ま
何
す？
かの機会で話してると思うんですよね。なのか、丹治さんの記事を読んでたらなんか出てきたのか、きっかけ？
ではない気がする。俺初めて聞くし。
だこの人、亡くなるまで、いつからかな？ 11 歳か。1903年生まれ。で、11歳から76年間、ずっと虹の記録を取り続けてたという人がいるんです。で、なんでこの人が記録を取り続けてたかというと、地震と虹に何かしらの関係があるんじゃないかと。で、それを、ずっと記録を取り続けたら何かしら関連が生まれるんじゃないかというこ
シュ
と
ール。
を信じて、76年間。なんか何時間かに一回、ずっと欠かすことなく取り続けてたんです。で、この人の、資料を、京都府立丹後郷土資料館が今集めてるそうで、なんかこの人の展示とかやるんだったら絶対見に行きたいなっていう。ただ、今の研究者からすると、虹と地震に関係はないという。
でも、いいじゃないですかって感じですよね。
この人、ウィキペディアに面白いことが書いてある。
あれですか？郵便のやつですか？
そうそう、消印トリック。
そう、消印の
なんで？
消印トリックを
そう。
発明した人とも言える感じ
なん
で。
か地震を、北伊豆地震っていう地震を予知したっていう話があるんですけど、
なるほ
ちょっ
ど。
と自分詳しくわかんないんですけど、その予知をした記録の、なんかはがきがその証拠になってるんですけど、 それがなんか地震の前日の化身になってて、どうのこうのみたいな。ただその化身がなんか、そのいじって、
なんか化身をいじったんじゃなくて、毎日白紙のハガキ
ああ、そっかそっ
に
かそっ
送
か。
り続けてて、で、地震が起こった時にその化身のを探して字を書いて、ほら当たったっていう化身トリックを作ったって。
なるほどな。バレて本人は認めなかったが、以後、周囲から人を離れてった。やっぱ嘘つくとダメなんですね。
すごいことをしてたのか、なんかインチキをしたのか、
もう分かんないとこあるよ ね。
もはやわからない。
補強のためにそういう、なんかそのバックアッププランとして、化身トリック使ってたかもしれないし。
そうですね。
まあ、ただ、記録はずっと取り続けてたのも、まあ、本当なのかちょっとわかんないですけどね。
まあそっか。
ただなんか、変わった人ですよね。
まあそうですよね。人間として興味深いですよね。
興味
なん
深
か、
いんですよ、こういうのが。
確かに。
これはね、展示するってなったら絶対行きたい。もしかしたら、地震の研究が進んだ時に、見方が変わる可能性もあるんじゃないかと、俺ちょっと密か
こう
に
いう
思ってるん
のも
ですけど
そう
ね。
ですよね。地動説とん、天
そう。
動みたいな。
全然関係ないって言われてたけど、実はみたいな。
そういうの、まあ夢ありますよね。
そう。ロマンがあるな。
確かにな。でもどうなんですか？これ、丹治さんがやっぱこう、あったら見に行きたいっていうのを、ちゃんとなんか、声高になのか、まあ SNS なのか、ちゃんと言っていけば、なんかどっかのタイミングでこの単語、
はい。
しいですかね。もうなんか、じゃあまあ、今の時点で資料出そうかみたいにならないですかね。
どうなんだ
こういうの言ってったらなる気もしますけど、ぜひ届けって感じです。
確かに言ってったらそうですね。
そもそもだって、この方を知ってもらっていけば、多分需要が上がれば、
需要が上がれば。
で、出すじゃないですか。現状を共有しますみたいな。
まだなんかインチキ説があるから、ちょっと
し
ネッ
づらい
ト
な。
が荒れるかもしれないですね。
それはそれでまあ、
あ、でもそっか。それはそれで、ちょっと炎上狙いじゃないですけど。
まあね、炎上、悪いことじゃない気がするんで、ちょっとあれなんじゃないかっていう説があるのは別に。
そうですね。やばい、ちょっと時間がどんどん経ってしまったので、ちょっと多分4、50分ぐらい経っちゃったんで。
まあ、まだ30分過ぎ、35分ぐらいかもしれ
な
ない。
んですか。ちょっともう
40分
駆け
ぐらい。
足で。あと3つ。てか、まだ3つしか紹介してないの。
結
4つ
構あ
か。
る。駆け足でいきますか。
まあ、あと駆け足。舞鶴引揚記念館。
それは。
ここは、引揚という、いわゆる戦後ですね。戦争終わって、ロシアとか満州とかに残った日本人が、日本に帰ってくるわけですよ。そう、戦争、敗戦した後。まあ、ただ、シベリア抑留とかって聞いたことないですか？
わかんないです。
ロシアとかに戦争が終わりました。で、いわゆる、兵としてロシアに行ってて、終わったから帰ろうとしたんですけど、ロシア側が、返してくれなくて、簡単に言うと。その日本人を捕虜として、シベリアだからなんか木伐採したりとか、鉄道を敷いたりする労働力として使われてて、なかなか日本に帰れなかった人が、
俺、行ったそこ。京都市じゃないよね。
これ舞鶴です
舞
ね。
鶴だよね。舞鶴行ったわ、そ
あ、
こ。
行きました。
惜しいっすね、
行った。
お母さんが。
まあ、っていう感じで、まあ、シベリアの収容所みたいなところで、暮らしながら強制労働させられた方々が、主に日本に帰ってきたところが舞鶴港だったんですよ。舞鶴港が多かった。シベリアから帰ってきた人たちが。まあ、シベリア以外も、横浜とか、長崎の裏頭とか、何箇所があるんですけど、舞鶴はシベリアから引き上げてきた方が多かったっていうのもあって、まあ、その、 シビア抑留とかの物語とか展示されてるんですけど、なんだっけな、二宮、嵐の二宮くんが主演にしてた映画が、去年ぐらい、なんだっけな、すごいいい映画だったみたいなんですよ。ホリエモンも絶賛してたという。
それって
なんだっけな。
言う島
なん
じ
か
ゃな
ぜ
く
ひ見てくださいって言いたいところなんで、ラーゲリより愛を込めてた。
て、
めちゃくちゃいい映画らしいですよ、これ。と言いつつ僕も見てないんですけど。
ラー
まあ、
ゲリ、
こういうのを見ると多分行きたくなると思います。
でも確かにこう戦争を終えるまでの映画というか、そういうのって物語見たことあるかもしれないですけど、終えて帰ってくる人ってあんまり着目したことなかったんで。
ああ、そうですね。帰ってくる話も、まあ、その引き上げた方々が、どういうとこに住んでとか、そういうのも面白いし、例えば、もうこれ、ちょっと余談ですけど、成田空港ってあるじゃないですか。成田空港の、なんか歴史とかを語り継いでる資料館に行くと、なんか話聞いたんですけど、成田空港があるとこって、環境が悪いところなんで、あんまり人が住んでなかったんですけど、そういうところに引き上げした方ってなんか住み着いたりとかして、そう。だ日本に帰ってきたんだけど、そういう環境の悪いところで、なんかそういう方々は結構住んでたりしてたとか、あとなんか、未亡人とかだったかな。引き上げ、なんだっけな。なんか、ハンコ屋さんとか結構多いとか。
そうなんですか。
なんだっけな。なんか、
名字
そ
を
んな
変
に
えた。
技術がいらないみたいな、なんか、そんな感じだったかな。
そういうことですか。働き場所としてってことですか。
働き場所として。そう。なんか、山奥の、あんまり開拓されてないところに結構そこを開拓して引き上げた方が集団で住むとか、そういうところが結構日本中探すといろいろあるみたいですよ。とか。
が、この舞鶴引き上げ記念館とかでも、なんだろう、知ることができる。
それはあんま出てないです。
あ、そうなんですか。じゃあま
あ
た別。 そこあれだよね、シベリアでどういう暮らしをしてた
暮ら
か。
しをしてたかっていう、そう。
ああ、そっち側なんですね。だから、あちらにいた時の資料とかが展示
そう。
される。
で、そうで、スプーンとかがすごい良かったんです。スプーンの展示が。
運が良いって何です か？
スプーンが良いってのは、なんかスプーンがいっぱい展示してたんですよ。で、これ何のスプーンかっていうと、シベリアのその収容所で暮らしてた方々が、手作りで作ったスプーンなんですよ。だから、多分収容所とかになんか落っこってた、そういうなんか鉄の一部みたいなのを見つけて、火でこう炙りながらこうカンカンカンカンして作ったようなスプーンなんですよ。そう。で、要は、シベリア抑留してた方たちってそういう日用品とかは与えられてなかったんで、全部自分たちでそういうの作ってたんですよ。生活用具を。スプーンとか、お箸とか、あと、麻雀牌とか。で、そのスプーンとかっていうのが実はすごい生き延びるキーになってて、娯楽がないわけじゃないですか。で、そういう時に何が楽しみかっていうと、そういうものづくりらしくて。
工作ですね。
そう、何かあるもので、何かあるもの、そこにある何かのものを使って、そういう自分で手作りしてものを作っていくっていう楽しみぐらいしか逆になくて。そう、でもそのなんか、自分、なんか限られたものを使って何かものができていくっていう楽しみとか、なんかそういうものづくりしてる、する、なんていうんですかね。 するのに没頭する時間っていうのが、なんか日々の楽しみになってて、それが結構なんていうんですかね、生き延びる気力とかになってたらしいんですよ。
いや、マジで極限の話ですね。
で、これはね、本当かどうかわかんないけども、なんか学芸員の人が言ってたんですけど、渋谷に来る人たちって日本人以外もいて、で、ただ日本人が割と自殺率が低かったと。
低いんですね。へえ。
そういう環境下なのに、生き延びる率が日本人は割と高くて。で、それは、そういう状況でも、なんかいかに自分で楽しみを見つけられるかっていうのに、なんか避けてたんじゃないか。で、それがまあ、ものづくりだったらしいんですけど、だそういう極限状態になった時にどうやって生き延びるかっていう術を、渋谷力の詩人たちは身につけていたとそれが、
その
そ
話
の、
聞いたわ、同じ話を。
じゃあ、
思い出してきた。
確かですね、すごい。
い
それ
や、
どこ
じ
の話で
ゃあ、
すか？
同じ場所に行っていて、俺、
そう
ちょっとね、珍しく、そういう博物館に行ったのは、市の人の案内で、市役所
あ。
の人の案内で行ってるから、せっかくなら見てってくださいよ、みたいので行って、だから結構こう手厚く説明を受けてるから、だからその時に同じ話を聞いてるんで、きっと。
あ、それ、あれですか、なんか、舞鶴、なんかその、お金もらえるあれで、
そう、あんまり、はい、言っちゃいけない。
あんま
い
り。
や、言っちゃいけない。お金はもらってないんだ。だワーケーションプログラム
ワー
に
ケーション、そう、
選ばれて、宿泊費とか全部出すか来てくださいみたいなやつで、で、ワーケーションって聞いてたから、俺は全然仕事するつもりって言ったけど、市の人はいろいろ案内したいから、
そうですね。
連れてってくれて、まあでも説明聞いて面白かったんだけどね。
そうですね。
これ、今言った話は展示に書いてないんですよ。
書いてない
解
ね。
説とかに。だから何気なくスプーン展示されてるんですけど、そのスプーンにはものすごい物語があるんですよ。
今、これね、ホームページ見てたら 3DVR で、VR っていうんですか、まあ、中が見えるんですけど、
はい。
館内が巡れて、スプーン見れました。
見ました。
はい。ちょっとぜひ聞いてる方も、ちょっと見てみてほしいですね。このスプーンかってなりますよ。
で、これ多分ですけど、新宿の東京都庁前に、平和記念展示資料館っていうのがあって、
あ、ありますね。
ここにもスプーンあります。
あ、そうなんですか。
多分同じ意味を持ってるスプーンだと思うんで、京都行くの大変だったら新宿に行っていただければ、こっちにもスプーンあります。
結構近くにありました
パクで
ね。
も見れます。
いや、でもこれあれですね。抑留体験コーナーってありますけど。
なんか、
いました？抑留体験ブース。
なんか言ったと思います。
抑留体、生
い
活
や、あ
体
と、岸壁の母がちょっと泣けますよ、あと。
験。何すかそれ？
岸
作
壁
品？
の母って曲にもなってるんですけど、シベリアに抑留されてる息子をですね、ずっと舞鶴港で毎日待ち続けてる母親がいたんですよ。
あ、ちょうど今見つけました、その展示。
で、要は舞鶴で、その舞鶴港に船が、その引き揚げ者を乗せてこう来るわけですよ。たびたび。で、今回の船に息子は乗ってるんじゃないかって、毎回毎回、岸壁でずっと待ち続けてる母親がいて、まあ結局息子は実は亡くなってたんですけど、っていうちょっと悲しい物語があったりとかというですね、この渋谷抑留にもいろんな物語が。
そうなんですね。なんかこう、説明は聞けないかもしれないですけど、もう館内すごい結構高画質でたくさん見れるので、 結構今気になった方は調べていただけると、なんかいい気がします。
あともう一個、ナボイ劇場。
名古屋劇場。
ナボイ。
名古屋。
ウクライナだったかな。
おう。
ナボイ劇場っていう劇場があって、
はい。
で、その劇場は、シベリア抑留されてた日本人が建てた建物なんですけど、その建物が、確か地震かなんかがあった時に、
はい。
避難所になったんですよ。で、避難所になって、その建物は、まあ、作りが良くて、この劇場の中に入れば安心だからっていうので、その劇場の周辺の人たちが避難したんですけど、後々調べたら、実は抑留してた日本人が建てたっていう経緯を知って、そんな過酷な環境の中でこんな素晴らしい建物を建ててくれたっていう、ちょっと素晴らしい物語があったりとかですね。
はい、
それはシベリア抑留一つでもですね、いろんな物語があるんですね。
全くそのシベリア抑留っていうことも恥ずかしながらあまり全然全く存じ上げなかったので、全部が初めて聞く話ですね。
まあ、めちゃくちゃアクセス悪いところにあるんですけど、めちゃくちゃいいところです。
ああ、そうなんですね。いや、確かにな、昔資料集に出てたかもしれないですけどね、なかなか聞いたことあるような、ないようなみたいな感じでしたけど、ありがとうございます。
もう終わります。まだあるんですけど、もうちょっと長いんでやめます。
あ、じゃあ、あと施設名だけじゃ言ってもらえます？
説明、日本の鬼の交流館っていう、
ほほほ。
町おこしのために鬼をテーマにした博物館があります。
はい。
名前だけ気になるね。
次話してほしいですけどね。もう一つなんですか？
あとは、眼科、外科医療器具歴史博物館。
それはそんなに、今、俺は惹かれないかな。
まあ、イメージだと、ね、なんか物が展示されてるのかなくらいですけれど。
写真見ると結構すごいですよ。
うん。
眼からか目の
うん。
模型みたいなやつが、目玉の親父みたいな模型が、めちゃくちゃいっぱいあったりとか。
怖い。ああ、でも本当だ。うわあ。わあ、すごい。なるほど。
まあ、マニアックな医療器具って言ったらいいと思うんですけど。そういうのが
医
いっ
療
ぱい
器具
展
自
示され
体
て
がね、詳しくはないんですけど、眼科医さんとかで一緒に行ったら楽しめそうですね。
る。楽しめそうですね。
うん。はい。ありがとうございました。結構今回長くなってしまったの
長くなっ
で、
てしまっ
あ
た。
れですけれど、私も一旦掘ってしまったので でしたけど、相川さんあれですね。行ってる博物館が被るのかなり珍しいですね。しかも、珍しいところが被りまし
そう、しかも京都市内じゃないっていう
た。
ね。舞鶴でかぶる。
より全く打ち合わせなしでやっておりますので、なかなかレアなところでございました。はい、ありがとうございます。では次回はですね、相川さんから京都の老舗紹介の後編に入らせていただきます。まあ、前回ですかね、お話ありましたけれども、まだ、相川さん行かれてないけれど、まあ、まず京都行ったら行くべきであろうというようなお店と、先週お話がありました。ぜひそちら、楽しみにお待ちいただければと思います。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。